本日は私の証の場としてこの時間をいただきました。今回の題であるアメージング・グレイスという言葉から証をしたいと思います。まずはじめに、私の実家はクリスチャンホームではありません。キリスト教にも高校生になるまで関わりも関心もありませんでした。神様という存在自体はいるのではないかと考えていましたが、それは神道的な八百万の神々のようなものとして考えていました。中学生の時、祖父が米農家であったこともあり、農業従事者になることを希望していた私は、三重県にある愛農学園農業高等学校に進学しました。キリスト教を教育の土台とする全寮制の農業高校です。これが私とキリスト教との最初の出会いでした。この愛農高校への愛農学園への進学が、キリスト教進学を学ぶ道へとつながることになります。愛農学園では毎日の朝礼拝、夕礼拝や聖書の時間、宗教改革記念講演、クリスマス、自由参加の日曜礼拝などキリスト教学習の機会は多くありました。ですが、1年生後期の時、先輩から聖書研究サークルに誘われ参加し始めたのが、私がキリスト教への関心を持ったきっかけでした。このサークルに参加したからこそ、愛農学園のキリスト教教育を意義のあるものとして受け止められたのだと思います。聖書研究サークルは週に1回図書館で行われました。決められた聖書箇所を参加者全員で朗読し、その聖書箇所を通してこの1週間に自分がどのような恵みを受けたのかを分かち合いました。クリスマスには参加者を募り、泊まりがけでクリスマスについての学びとクリスマスキャロルなどの活動をしました。私はその活動を通して福音を分かち合うことの喜びを知ることができました。2年生になり、より専門的に農業実習を行うための部門分けが行われました。先ほども言ったように、祖父が米農家であったこともあり、稲作を専門的に学べる部門を希望していました。しかし、希望者が多く定員オーバーとなり、先生や両親との話し合いの末、私が第一志望の部門を諦める形となりました。当然、他の部門に行こうにも第一志望の人が優先され、希望者が少なく、定員割れを起こしていた果樹部に入ることになりました。第二、第三志望でもなかった果樹部への配属でしたが、もしこの時他の部門に行っていたら、私が神学をもっと学びたいとは思わず、ルーテル学院大学に来ることもなかったでしょう。果樹部では主にブドウ、キウイ、梅、牡蠣などの果樹を育てていました。特に有機農業で育てられたブドウは私にとって重要な存在となりました。本日朗読しましたヨハネによる福音書15章に記されているように、私は誠のブドウの木などに代表されるように、私は果樹部の実習を通して聖書の伝える福音と恵みを肌で感じることができました。私にとって思い出深いエピソードを一つ紹介します。私が3年生になった年、極端に雨が少ない月がありました。収穫前のブドウにとって水分不足は非常に重要な問題であり、 タンクに水を目いっぱい入れ、農地にまかなければならないほどでした。しかし人力でまける水の量などたかが知れています。根本的な解決にはなりません。まさに焼け石に水の状態であり、雨の降る日を待つ日々が続く中で人間の無力さを痛感しました。先ほど浅野先生に読んでいただいた使徒言行録にはこう書かれています。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天から雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施してあなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。農業技術の発達により、人間が祈ることしか術がなかった問題は、肥料や品種改良、農薬などにより科学的に解決できるようになりました。しかしそれらの人間の技は、神様が与えてくださる一日の雨にも及ぶものではありません。人間にできる技はわずかなものであり、恵みを与えてくださるのは神様なのです。神様の力を農業を通して実感しながら得られる収穫物は、まさに神様からの恵みです。この経験は聖書研究サークルでの分かち合いでさらに思い起こされ、神様の福音をより実感することができました。私は愛農学園での生活を通して神様から恵みを受ける喜びと、福音を多くの人と共有する喜びを知ることができました。こうした学びの中で、私はこの学ぶチャンスが多くあるうちに、さらに専門的な神学を学びたいと考えるようになりました。その時、進路担当の泉川美智子先生、旧姓小泉美智子先生ですが、この泉川先生はルーテル教会との関わりがあり、ルーテル学院大学を紹介してくださいました。愛農学園と同じように少人数制の教育を行っていたことも理由の一つではありますが、泉川先生からの強い後押しもあり、ルーテル大学に進学しました。ルーテル大学では講義のある日はほぼ毎日学生がお昼の礼拝を行っています。ある時、私にもその礼拝でのメッセージを担当する機会が訪れました。そこで私は初めて自分の受けた福音を他の人に伝えるという経験をしました。多くの人に分かりやすく神様の福音を伝えることは、この聖書研究サークルで福音を共有することよりもさらに難しく、当時チャプレン助手であった多田先生と何度も話し合いながら、やっと原稿を作ることができました。この経験はルーテル大学だからこそできたことです。そして私もチャプレンスタッフとして礼拝を行う側として奉仕することになりました。チャプレンスタッフはチャプレン、今は川田先生ですが、川田チャプレンによって選ばれ、毎日お昼に大学のチャペルでの礼拝や、クリスマスなどの特別な礼拝を礼拝委員会と協力して行うための組織です。ルーテル大学の礼拝はほとんど生徒によって行われており、メッセージ者もほとんどが大学の生徒です。メッセージの依頼、式文の作成、指揮者などの礼拝に必要な多くのことを生徒が主体となって行っており、スタッフは多くの時間を毎日の礼拝のために捧げます。 またクリスマスや一日進学校などのイベントでは1ヶ月以上前から準備を行っています。多くの課題がありましたが、礼拝が無事行われた喜びはいつもありました。チャプレンスタッフとしてチャプレンスタッフとしての奉仕は私の信仰生活の大部分を占めており、奉仕できる喜びを知ることができました。しかし、いつも順調であったわけではありません。自分の信仰生活には多くのつまずきがありました。入学してしばらく経った頃、自分は神様から離れてしまったと感じるようになってしまいました。今まで神様から恵みを受けていると感じられていたのに、今はそうではない。そうした胸の内をチャプレンスタッフの集まりの中で告白したことは一生忘れないでしょう。そのような悩みは1年間続きましたが、それは私の思い過ごしであったことに気づかされます。私が高校生の時、農作業や収穫という神様の恵みを受けていました。それは物を通して与えられる神様からの恵みであり、とても濃度の高いものです。愛の学園では物質として神様から恵みを受けていました。また愛の学園での寮生活は、その中だけで神様の伝える恵みを中心として農業や教育とつながり合う環境でした。しかし大学生の時は、一人暮らしの生活、アルバイト、大学での学習がそれぞれ独立し合い、神様の伝える恵みとつながりにくい環境でした。私は神様からすでに与えられ続けている恵みを見失っていました。愛農学園で経験した物質的な恵みは、学園内の生活環境とつながり、大きなものとして私の中に印象付け、それに固執させたのです。しかしそれは恵みではありますが、主イエス・キリストが伝える本当の意味での恵み、恩恵ではないことに気づかされます。いや、もっとはっきりと言うなら、私は主イエス・キリストを見ていなかったのです。教会生活とチャプレンスタッフとしての活動が、この気づきと主イエス・キリストへ目を向けるきっかけとなりました。この気づきのきっかけを皆さんと分かち合いたいと思います。毎年チャプレンスタッフは新入生向けにお祈りや賛美について説明するメッセージを行っています。私はそこで聖餐式について担当しました。私はそのメッセージで、私たちは日々の中で神様の救いを忘れてしまうことがある。聖餐式はそのような私たちを神様の下に立ち返らせてくれるものであり、それ自体がすでに救いとして与えられていると新入生に伝えました。このメッセージが私自身にも気づきを与えてくれたのです。私は神様のもとに立ち返るために聖餐を受けている、教会に帰ってくるのだと。私は教会に帰ってくることで、私と神様が常につながってくださっていることを再確認できるようになりました。これで終わりではありません。神様は私たちの思いと考えを高く超えられる方です。神様は唐突に 前触れもなく、つながり以上のものをすでに私たちに与えられていることをイースターの幽霊杯で私に示されました。初日の教会実習が終わり、疲れ切って寮に帰ってくると、母教会である三鷹教会でイースターの幽霊杯があることを思い出します。休んでしまっても良いかと倒れ込んだベッドの中で考えていました。しかし礼拝が始まる直前になって、いや行こうと教会へ突き動かされたのです。神様はその礼拝の中で、私たちは聖餐の時、パンが裂かれ渡される時、私たちのために今ここにいる神に、主イエスに出会っているのだと私に伝えられました。私に示されました。これが私にとっての福音であり、アメージンググレイス、大いなる恩恵です。私にとって教会は神様のもとに帰る場所であり、神様が私に常に恵みを与えてくださること、私たちのためにここにいる神に出会う場所であることを知ることができました。そして私は牧師への志を確かなものとすることができました。ケセラセラという言葉をご存知だと思います。なるようになるという意味の言葉ですが、人生などで当てはめると、どこか投げやりで、あまりいい印象ではない言葉のように思えるかもしれません。ですが私たちと神様との関係の中であればそうではありません。つまり神様によってなるようになる、私を神様に委ねるという意味の言葉に変えることができます。過去の私は少し先の未来でやりたいことをするために選択をしてきました。自分が 100% ではないかもしれませんが、なりたいようになってきたし、今ここに立つようになるようになってきた。そしてそれは神様によって備えられ守られた道、神様によってなるようになってきた道でした。進んできた道を振り返ると奇跡的なつながりの連続でした。私が公立の農業高校に進学していれば、キリスト教を教育の土台としている学校でなければ、シノダートの先生がルーテル教会とのつながりを持っていない人であったら、この他にももし別の選択をしていたらと考えることは多くあります。それらが一つでも欠けていたら、私は今ここにいないでしょう。私の思いと考えを超えて神様は私の進む道をつなぎ整えてくださったのです。私が今まで歩んで守られてきた道は神様によって備えてくださった道であるし、これから歩むであろう未知の道も神様が備えてくださいます。そして今神様は私に教会に牧師として奉仕する道を示してくださっているのだと信じています。神様が今私をここに立つようになさったと確信を持って言うことができます。私は教会の中で福音を伝える側として、私を神様の枝として 献身し、教会がすべての人にとって帰ってくる場所であること、他の誰のためでもない、かけがえのない私たち一人一人のための神、主イエス・キリストに出会う場所であることを伝えられる牧師になりたいのです。これが私の証です。ありがとうございました。最後にお祈りをします。どうか祈りに心を合わせてください。天に増します我らの父よ、今日この日が与えられたことに感謝します。私たちはあなたが父が私たちに与えてくださる恵みや恩恵、救いを忘れてしまったり見えないことがあります。しかしそれでもあなたは私たちのために常に恵みや救いを与え続けてくださいます。どうかこの教会での集いが今後も続くように私たちをお守りください。そして私たちの伝道をどうかお守りください。この祈りを主イエスキリストの御前にお捧げします。アーメン。